皆さんこんにちは。久しぶりでまた御言葉の奉仕が与えられていることを本当に感謝しております。かないと私は2010年ですね、日本での選挙の働きを終えてシンガポールに帰国してからですね、今まで時々シンガポール JCF で御言葉の奉仕が与えられていて、その時からですね、人の働きからご一緒に学ぶことになったんです。ちょうど8年間でしょうか。そして庁舎のルカですねと共に旅をしてきまして、本当にたくさんのことを学びました。そしてこの学んだことを皆さんと時々分かち合うことができまして、本当に神様に感謝します。今日ですね、使徒の働きの最後のところについてきました。少し寂しく思います。しかし今までの話をですね、簡単にまとめたいと思いますが、そして今日のところからご一緒に学びたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日またこの機会を与えてくださり、御言葉を開いて共に学ぶことができることを感謝いたします。どうぞ神様、このものを助けてくださり、本当に大胆に御言葉を語ることのできるように導いてくださいますようにお願いいたします。また私たちは本当に神様が何を私たちに語ろうとしておられるかということを知ることができ、そして本当に神様に喜ばれるように応答することのできるように助けてください。この時を御手に委ねます。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。今までの話を簡単にまとめますと、キリストの使徒ですね、パウロがエルサレムでユダヤ人に捕らえられ、殺されようとしたところ、ローマの兵士たちに救われ、ローマの監督フェリクスをはじめ、そして後に監督フェスト、またユダヤ人のアグリパ王の前で裁判を受けました。どの時もパウロが自分を弁明し、福音を述べ伝える好機をつかまえ、大胆にイエスのことを多くの人たちに語りました。二人の総督もアグリッパ王もパウロの無罪を認めましたが、ユダヤ人を恐れるためにパウロを釈放しなかったのです。結局パウロがローマ皇帝カイザルに上訴するようになりにしました。ローマの市民権の持ち主のパウロがカイザルの前での最高裁判に訴える権利がありました。パウロがカイザルの前にもイエスのことを証ししたかったんですね。そしていよいよローマへの旅が始まり、それはごめんなさい、先ほど忘れました。それは地中海ですねを渡ってイタリアへ向ける船の旅でした。すみません、ちょっと、ちょうど今の地図ですけれども、そうですね、地中海を渡ってイタリアへ向ける船の旅でした。ところが途中で船が激しいユーラクロンという暴風に巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、船を吹き流されるようにままにされました。そして14日目にある島の入江の入り口で難船しました。しかし主がパウロに約束されたように、船に乗っていた人々みんなが助かりました。276人のすべてが無事に陸に上がったのです。 そして今日の箇所ですけれども、救われた人たちはマルタという島に上がったと分かりました。マルタはよく知られていた島ですけれども、島には大きく良い港もあるのですけれども、パウロたちの船は島の東の方に南遷しましたが、最初に誰もそれはマルタだと分からなかったんですね。まあ、現在のマルタ島です。マルタ島の地図には、パウロの入り江と呼ばれている場所があります。パウロたちがそこで上陸したと、推測されているところです。そして島の人々は、南遷した人たちに非常に親切にしてくれたとルカが記録しました。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちをみんなをもてなしてくれたとルカが記録しました。その時ですけれども、パウロも人抱えの芝を束ねて火にくべると、一匹の蛇が這い出してきて、パウロの手に取り付いた。マムシという毒蛇でした。ごめんなさい。はい。そして島の人々はそれを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと結論しました。しかしパウロは蛇を火の中に振り下ろして何の害も起きなかったんですね。そして島の人々は彼が張り上がってくるか、あるいは倒れて急死するかを見るのに待っていましたが、しかしいくら待っても何も起こらなかったのです。それで島の人々はこの人は神様だと考え直しました。島の人たちの考え方は興味深いところですね。多くの私たちもこのように単純に思う傾向がないんでしょうか。人に悪いことが起こるとやはり罰だ、あの人はきっと何か悪いことをしたからと思い込むのではありませんか。ある時イエスは弟子たちと一緒に歩いておられました。そして一人の生まれつきの盲人を見ました。そして弟子たちは彼についてイエスに質問しました。先生、彼は盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？目や耳、あるいは手足が不自由な人を見るとき、誰かが悪いことをしたのではないかと、当時のユダヤ人たちがすぐに思いました。不幸にあったら、罰ではないかと思いました。現在にもこの考え方が残るのではないかと思います。イエス様が弟子たちにこう答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。先ほど言いましたように、かなりと私は長い間日本で開拓連動ですよ、の働きをしましたけれども、北海道の苫小牧市で、初めて開拓連動をしました。そして現在の苫小牧の糸井福音キリスト教会があります。そして教会には、目の不自由の夫婦がいました。 奥さんは生まれた時、失明されましたけれども、ご主人は6歳の時、病気で失明されました。二人とも大人になってから別々にイエスのこの言葉を聞くことによって救いに導かれクリスチャンになりました。姉妹の家は仏教だったので、小さい時から自分の盲目は以前の一生の罪に対する罰だと教えられました。音楽の好きな小玉さんはある日教会の前を通るとき、賛美歌が歌われているのを聞き、興味が惹かれ、教会に入りました。そしてその朝の説教はちょうどこの箇所、ヨハネの9章からでした。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。マルタ島の人々はパウロが毒蛇に噛まれたのを見て、きっとパウロが人殺しだと思いました。しかし彼らが予想したように、すなわちパウロが跳ね上がってくるか、あるいは地面に倒れて急死するか、どちらも起こらなかったことを見て、今度パウロは神様だと言いました。どちらも間違いですね。パウロは人殺しでもないし、神様でもありません。しかし彼は神様のしもべであり、確かに嵐の中にも蛇に噛まれた時も、彼が仕えている神様に守られました。そして神様が今までの様々な出来事を許されたのは、ご自分の御業を表そうとされたということですね。けれども島の人々が間もなく知るでしょう。このことも島の人々が間もなく知るでしょう。パウロを通して癒しの奇跡が行われ、神様の御業が示されます。パウロの手によって島の市長の父親をはじめ、次々と島の病の人々が癒されました。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、神様が、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれたとルカが書いたんですね。それ次です。パウロが病人を癒したとき、キリストの名で、また同時にキリストのことを説明したのではありませんか。パウロはいつも福音を述べ伝える機会を探していたからです。しかしマルタで伝道する機会が与えられるということは、彼にとって思いがけないことでした。村上三道先生はこう述べています。思いがけない会場の難と難戦が思いがけないマルタ島伝道の機会となり、また思いがけないマムシの難がきっかけとなって復活の主の力が証明されることになる。そしてそれが次の伝道への旅立ちの準備を可能にする。思えば伝道というのは思いがけない神の奇跡の連携の上に成り立っている。思えば伝道というのは思いがけない神の奇跡の連携の上に成り立っている。パウロたちはマルタ島に3ヶ月とどまりました。そして新しい船に乗ってローマへ出版しました。3番目の船ですね。2番目の難船した船と同じように同じで、アダキサンドリオからの穀物を運ぶ船です。これも アレキサンドリアの船で、彼らが出発したんですね。まあ、この船はマルタの港で冬を過ごしたので、穀物と船人以外に乗客を乗せていなかったかもしれません。パウロの一行はその船に乗って出発しました。そしてイタリア半島のポティオリという町に入港しました。まあ、この旅の、細かいところをルカが書いたんですね。そして、ポティオリというところまで、に入港しました。そこからローマまでは 180km の陸の旅です。しかし、ポテリオに百人隊長は何か用事があったようですね。しばらく留まりました。そこにもクリスチャンたちがいて、パウロが彼らのところに7日間滞在することも許されました。そして旅を続けると、ローマから、63.5km 手前のアピオフォロと、トレスタベルネというところで、ローマから迎えに来てくれた兄弟たちに出会い、パウロが非常に励まされました。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオ、フォロとトレス、タベルネまで出迎えに来てくれた、パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気告げられたとあります。ローマの教会はいつ形成されたかがわかりませんが、パウロが行く前に手紙を送りました。そして彼のローマへ行きたい長い間の願いがとうとう叶えられました。ちょっとパウロのローマ人への手紙の中ですね、こういう希望を言っているんです。読みましょうか。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシア人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。そういう願いがありました。ただしローマ帝国の囚人として到着するということを最初に思わなかったでしょう。しかしちょっと前に見ましたが、神様が私たちが思いがけないことを通してご自分の計画を遂げておられます。囚人としてパウロがユダヤ人の、群衆の前にも、そしてユダヤ人の議会の指導者たちの前にも、そしてローマの二人の総督の前にも、ユダヤ人のアグリパ王の前にも、イエスのことを大胆に明かしする機会が与えられました。もっとも最近に一緒に船に乗っている人たちにも、そしてマルタ島の人々にも、福音を述べ伝える機会が与えられました。そして今、イエスが約束されたように、無事にローマに到着しました。そしてローマに到着したパウロは、なおも特別に取り扱われました。使徒の働きに戻りますと、私たちがローマに入ると、百人隊長は囚人たちを、隊長に引き渡したが、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。使徒の働きが終わるところで、著者ルカがこのように書きました。最後の時、今行きますと、こうしてパウロは満2年の間、慈悲で借りた家に住み、 訪ねてくる人たちをみんな迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。まあ、親衛隊の百人隊長をはじめ、そして船の皆さんに大きな尊敬を得られたパウロは、なおも兵士たちの責任者に信頼され、裁判を受けるまでに大きな自由が与えられました。パウロのローマでの活動について、三つのことを見ます。このところからさらに学ぶことができると思います。第一に、パウロは、できるだけ早く、ローマらユダヤ人の主だった人々を呼び集めて、自分の現在の事情を説明し、弁明し、そしてイエスのことを伝えようとしました。使徒の行きの17章に説に戻りますと、まあ、こういうことが書いてありますね。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私はこの国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。しかし、パウロが自分の現在のことを説明し、弁明し、そしてイエスのことを伝えようとしましたけれども、不思議にですね、そのローマのユダヤ人たちのリーダーたちは、パウロについて何も聞いていなかったんですね。それで彼は言った、こう言った、私はあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また、当地に来た兄弟たちの中で、あなたについて悪いことを告げたり、話したりしたものはおりません。しかし、このようにも話しました。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。ですから、パウロが信じていることについて興味を持ってもっと聞きたいと言いました。また、良い福音を伝えるチャンスが与えられました。そして決まった日に、さらに大勢のユダヤ人たちがパウロの宿にやってきました。そしてパウロは朝から晩まで語り続けたとルカがメモしました。日を決め、朝なめて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、また、モーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした、とあります。神の国のこと、と約束された救い主イエスについて語りました。そして多くの他の場所と同じように、聞き手は二つのグループに分かれました。信じた人々と信じようとしなかった人々です。一致できなくて帰りかけた人々に、パウロは最後の言葉としてこう言いました。25節ですね。次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよう。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのない民である。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に作られました。彼らは耳を傾けるでしょう。そしてパウロが残りの時間、 異邦人への伝道に集中するようになりました。ルカが示そうとしていることは、ユダヤ人にも信じる機会が与えられましたが、彼らの多くの部分がそれを拒否したということです。パウロがコリント人の鉄教会にこう書きました。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。これ第一のことですね。ユダヤ人たちにも救いの機会が与えられました。そして第二のことは、パウロはローマの囚人なのに自分の家を借りて、その中で自由に動き、自由に人々を招いて福音を伝えることができました。万兵する兵士たちは逆にいつもパウロと一緒にいなければならないので、福音を聞くために囚人となっていたようですね。ローマから書かれたパウロのピリピ人への手紙の中でですね、パウロが次のように書いている面白いことですけれども、ピリピ人の一章ですね、の手紙の一章12節、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのをしてもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、使命隊の善人とその他のすべての人々にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神のことを言葉を語るようになりました。パウロを万兵する兵士たちは死ねたいというエリートの部隊です。死ねたいとはアウグストカイザルが作ったローマ皇帝直属の部隊でした。パウロはローマの市民権を用いてカイザルに上奏したので、ローマへ連れて行くのに司令隊の100人隊長に引き渡されました。そしてローマでも司令隊の兵士たちに万兵されていました。こうして司令隊の善人はパウロがキリストのゆえに投獄されていることを知っていました。善人とは、兵士たちは、交代で万兵していたからですね。ですから、司令隊の善人が福音を聞いたらしいです。そして、その中から信じた人々もいました。この同じ手紙の最後のところですね。4章の22節に、生徒たち善人が、そして特にカイザルの家に属する人々が、よろしくと言っています。最後の挨拶の中ですね。そしてカイザルの家に属しているものとは、この司令隊の兵士たちです。そして第三のことは、ルカが使徒の働きを書いた目的、また大きなテーマは、イエス・キリストについての福音は、どのようにしてエルサレムから地の果てまで広まったかということです。つまりエルサレムからローマまでの福音の旅を記録しています。福音がどのようにしてユダヤ人からサマラ人へ、そして広い異邦人の世界まで進んでいったかを示そうとしています。また村上先生の使徒の働きの仲介書をもう一度引用して終わりたいと思います。使徒の働きは、どのようにして教会が生まれ、その教会がどのようにして形成され、また発展していったのか、さらにその教会を通してどのように世界宣教の技が進められていくようになったか、その経路と行き先を明らかにしようとするものである。したがって、本文最後のこうしては、単に前の説を受けているのではなく、ルカが一章から書き続いてきたすべてを総括し、 こうして世界宣教の拠点となるべきローマで福音が伝えられるようになった、なったのだと結んでいるのである。どうして地の果てのローマにまで福音が及んだのかを問うならば、それは聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。まあ、使徒の働きの一章の八節ですね。と一章のお約束通りに、聖霊の力によって証人たちを通して実現されたという以外に、その答えはありえない。それを明らかにすることが本書の目的だからである。古川は以上をもって使徒の働きに一応の結末をつけた。しかし復活の主が教会を通して働かれるという記録はこの後も続いていく。その意味で本書の目的とする福音宣教の拡大はまだ終わっていない。20世紀の今日に至っても、21世紀ですね、もう21世紀の今日に至っても、地の果てまでの宣教は未だに達成されていないからである。日本にも福音の伝わっていない地の果ては多く残されている。パウロと同じように、今は私たちが大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教え続ける番である。それはどうしたらできるのだろうか。使徒の働きはこうしてできるのだということを私たちに教えてくれていることなのである。これ最後の言葉です。こうしてパウロは万二年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちをみんな迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。そしてイエス様の言葉も思い出します。まあ、今週の言葉ですけれども、マタイの福音書の24章の14節ですね。ご一緒に読みましょうか。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、本当に人の働きから、たくさんのことを学びましたが、しかし、どうか神様、ただ知識だけではなくて、私たちも励まされて、パウロたちと同じように大胆に神様が機会を与えてくださる時に、本当に多くの人たちに福音を述べ伝えることが、分かち合うことができるように導いてください。神様はまだ世界の中でこの福音を聞いていない人々が多くいます。私たちにこの使命も与えられています。教会のメンバーとして、神様の子供で、またイエス・キリストの証人として、この地の上に私たちが残されているのは、この福音の述べ伝えるためです。どうぞ神様、私たちがこの使命を果たすことのできるように導き助けてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。